こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大度文学部の時間。今日はケンジョベッチが愛知大学文学部にお邪魔をしまして、人文社会学科社会学コースの横山先生のお話を聞きに来ました。横山先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、文学部人文社会学科社会学コースの横山と申します。
はい、ということで今日は横山先生のねミニ講義を早速聞いていきたいなと思いますので、横山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私がこの愛知大学で担当している授業の一つとしましては、ジェンダーセクシュアリティ論があります。でこのジェンダーセクシュアリティ論では、私の専門である性暴力について取り扱っておりまして、全15回性暴力関連のお話をしています。で、その中でもですね、今日は性暴力を軽視したり正当化したり、あるいは被害者を非難するような考え方について、特にお話ししたいと思います。
はい、
で日本ではよく痴漢にあったっていうふうに言っている女性がいると、その人は自分の魅力を自慢しているんだみたいなことがよく言われるんじゃないかなと思います。で結論から申し上げますと、これは日本特有の偏見で世界共通の考え方ではないということなんですね。で、こうした偏見を強姦神話というふうに言いますが、今申し上げた通り国とか文化圏ごとに違いはあるんですけれども、どこの国でもこうした考え方は存在しています。で例えばですね、女性は自分の意思に反して性的な行為を強要されることを密かにですね心の底では望んでいるんだとか、加害というものをする人はごくごく一部の常軌を逸した人たちだけなんだといったような考え方などは比較的多くの国で、持たれているんじゃないかなと思います。でこの研究としましては、1970年代ぐらいからですね、欧米を中心に、どういう人がこういう強姦神話を支持するのかといったことが研究されてきました。でこの、なぜ人々がこれを支持するのかについて、最近で言いますと、心理学領域の公正な世界仮説というものが代表的な理論なんだということが言われるようになってきています。でこの公正な世界というのはいわゆるですね、正しく生きていれば不当な被害には合わないと、そういう被害に遭う人というのは、それにふさわしい、人なんだというような、そういう世界観ですね。ですので人々はそういう不当な被害に遭っている人を見ると、その人を非難することで、そういう自分の世界観を守るといったような説明ですね。で確かにそういう側面もあるなとは思うんですけれども、そんな風にその人の心だけに焦点を当てて社会の在り方ですよねと、私たちがこうどういう風に考えるかっていうその影響関係を排除してしまうかのようにこう理解することは危険なのではないかなとも思っています。で一つ目にですね、各国の女性の権利ですとか社会的地位とその国の、人々が強姦神話を支持する度合いっていうのはかなりの程度関連しているんですね。で多分最近はニュースでも取り上げられるようになってきているのでご存知かと思いますけれども、世界経済フォーラムというところが発表しているジェンダーギャップランキングですね。で、そういう、ランキングの中で、上位に来るような、つまりその国のジェンダー平等度が高いというかその度合いが高い場合ですね、その国の強姦神話を支持する度合いは低くなる、弱くなるということが、関連が見られます。で、日本はその年々ですね、そのランキングの中で下降傾向にあってですね、つまりジェンダーギャップが大きいというふうに、されている国なわけですけれども、 まあ、そういう、地下にあったと話す女性は、まあ、自分の魅力を、まあ、自分の、まあ、女性としての魅力をですね自慢しているんだといったような強姦神話っていうのはこれまでの先行研究で、その強姦神話史実度を測る質問項目には含まれていないんですね、
うん、
でこの、まあ、関連の話をですね国際学会で話した時にはですね、まあ、あるいはその準備の期間とかにもいろんな方々に聞いてみたんですけれどもまあ、そういう自慢説っていうのが、あるという国はなかったんですね、具体的にはアメリカとか イタリア、オーストラリア、インド、マレーシア、スイス、エジプト、韓国等々の方々に聞いてみましたがというところですね、まあ、というようなことがまずあるとで、まあ、他にもですねその心理学的な理解だとまずいんじゃないかなというような思うところとしましてはこの言葉とか知識に関する話ですね、
うん、
この、まあ、全ての人にとって言葉とか知識といったものがその中立で、まあ、透明な道具ではないんだといったようなことは社会学領域にかかわらず20世紀以降ですね、結構議論されてきたんだと思うんですよね、なんですが、まあ、そうしたことも全く無視した説明になってしまっているのではないかなと、まあ、そういうような危惧があります。で、まあ、強姦神話について言うと、まあ、ジェンダーと言語という観点から考えることができると思うんですが、まあ、その女性の経験をよりよく言い表すことができるような、まあ、言葉とか知識はまあ存在していないというような議論もなされてきています。といったようなことを踏まえますとやっぱりその公正な世界仮説で強姦神話の話をこう説明しようとするというか、まあ、それが代表的な理論なんだというように理解していくのはちょっと違うんじゃないかなというようなところですね、
うん、はい、今日は痴漢と強姦神話についてということで今ミニ講義をしていただいたんですけども、まあまあ、ちょっと難しい話題と言ってしまえば難しい話題でもあったということでちょっと質問が正しい質問になるかどうか分かんないんですけどこの日本特有の文化として痴漢にあった時に自慢をしているみたいなその解釈になるのはなぜこう日本だけみたいなところが想像とか解釈考えれますか？
なので、うん、まあ、特に後半の話に関わってくるところだと思うんですけれども、うん、まあ、国際的に見てもやっぱりいろんな領域つまり経済とか政治とか、うん、そういったところでの、まあ、女性の権利とかですよね、
うん、
社会的地位がなかなか低い中でかつ、まあ、そういう、まあ、そういうような国だと十分に女性の経験を言語化するような知識が、まあ、ないというふうに考えるとやはりそういうジェンダーギャップランキングとかの下位に来るような国に行くほど、うん、おそらくその、まあ、言葉を持たない人々に対する、うん、まあ、非難は強くなるであろうと考えられます。なので、まあ、そのバリエーションの一つなのかなというふうには思いますね、う
ん、ジェンダーギャップをこう埋めていくには、
はい、
これからこうどういうことをこうみんな気をつけて生活していく方がいいって感じですか？
ジェンダーギャップランキングについて言われているのは、
うん、
実は日本は下降していて他の国は上がっているというような傾向も見られまして、
うん、
でそれは国として政策を掲げて、まあ、やっているんだということですよね、
うん、
で日本はあまりそういうことをしていないので他の国々に、まあ、追い越され、続けているこの20年ぐらいというような、まあ、そういうような理解がありますので、まあ、そういうことをちゃんと、まあ、男女間の格差ですよね、うん、小さくしていけるように、まあ、政策を取るっていうのが一番明確な、まあ、方法なのかなと思います、う
ん、最後にじゃあ横山先生からラジオを聞いているリスナーの皆さんに今日のまとめの一言をお願いできればなと思います。
あ、はい、
はい、
そうですね、まあ、そうした日本という特徴を踏まえて、うん、改めてですねその痴漢にあったと、まあ、言っている女性がいた場合に あの人はまあ自慢しているんだよねっていうふうにまあ解釈するっていうことは何をしていることになるんだろうかっていうのをまあ改めて考えてみていただけるといいかなというふうに思います。
はい、ということで今日は人文社会学科社会学コースの横山先生に日本における痴漢と強姦神話をテーマにね、いろいろとお話をしていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。